今日の聖書はエペソ、人への手紙エペソ、1章7節から12節。エペソ1の7から12。聖書をお持ちの、ね、方、あるいは隣の方、ちょっと助けてあげてください。エペソ7、1の7から12。それではお読みいたします。この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。この恵みを神は私たちの上にあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。それはこの方にあって神があらかじめお立てになった御旨によることであり、時がついに満ちて実現します。一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものがこの方にあって一つに集められるのです。この方にあって私たちは御国を受け継ぐものとなりました。御心により、ご計画のままを皆行う方の目的に従って、私たちはあらかじめこのように定められていたのです。それは前からキリストに望みを置いていた私たちが神の栄光を褒めたたえるためです。今日の御言葉を通して神様が私たちに恵みを与えてくださった、この恵みがどれほど大きなものであるかということをもう一度皆さん本当に味わっていただきたいと思います。自分を不幸にさせる張本人が自分自身であることを悟るまでは、その時まではその人はまだ物事がついていない、そういう人です。人のせいにしたり環境のせいにしたりする人はまだ未熟な人です。自分がこんなに惨めになってる、不幸になってる、だから苦労してるんだって、それが周りのせいではなく人のせいでもなく自分自身であり、自分の敵が外にあることではなく自分の中に潜んでいることを発見するまで、その人の嘆きと涙は消えないことです。同意できますか？逆らいたいんですか？受け入れてください。聖書の言葉です。自分の内側のその罪あるものが見えない限り、自分の人生は栄えないんだということです。皆さんは自分の内側が見えていますか？内側に潜んでいるその罪が見えているんでしょうか？神様の素晴らしい祝福を妨げているその罪が見えているんでしょうか？その罪によって、そのことによって私たちは捕らえられているんです。別の言葉で言うと奴隷とされているんです。その罪の奴隷から解放されなければ、私たちは本当の幸せを手に入れることはできません。その罪を自覚させ、罪から解放してくださる方は神様なんです。それを私たちは神の愛と言うんです。私たちにその愛を証明し、私たちをその罪の奴隷から救い出すために、出してくださるために、神様は 三位一体の神様、トリニティの神様、父、子、聖霊の神様は心を一つにして働かれた。今も働いておられる。ものすごい力を持って働いておられる。ものすごい力を持って私たちは抵抗し続ける。父なる神様は本当に私たちと仲良くすることです。愛の交わりをすることです。そのことをするためにマスタープランを立てました。そしてこのあるイエス様はその計画に従って実際的な道を備えてくださいました。十字架の死です。今日信仰告白した死と信条の告白はその通りです。十字架の上で死なれました。復活されました。そして救いの道を私たちに開いてくださったんです。救いの道が開かれたと言って全ての問題が解決されることではありません。罪によって人々はみんな無力です。自分自身がどうすればいいかわからないんです。その道に自分の力で行くことができないんです。そのことを聖霊の神様が助けてくださるんです。私たちの心にいつも歌えてくださるんです。心のドアを叩いてくださるんです。今日がその日なんです。皆さんの心をこの聖霊様が叩いてくださるんです。そして私たちの手を握ってくださいます。そして共にその道を歩んでくださるんです。一緒に行ってくださるんです。これは聖霊なる神様のなさることなんです。私たちは自分自身が救われた、自分自身が救いを手に入れたということを言えないことです。私の救いのために私の隣に周りにいたい多くのクリスチャンたちがどれほどお祈りし支え導いてくださったかという、それを覚えるとき本当に私たちは助けが必要なんだと。今日はキリスト教の私たちが信じている神様イエス様に対する最も基本的なことです。この意味をよくわからない方、曖昧な方、よく聞いてください。もう知っているっていうつもりであっても皆さん知っていません。その深さ、広さ、高さは私たちはまだまだ知っていません。もっとその意味の深さ、高さ、広さを知る時としていただきたいです。まず第一に、イエス様が私たちの救いのために十字架の上で血を流してくださった。今日の7節を皆さん見てください。その血による贖い、罪の許しを受けています。私たちはその血による贖い、罪の許しを受けました。これが神様の豊かな恵みです。皆さん、なかなか伝わらないんですよね。この話を聞くだけで涙が感動して涙がポロッと出る人います？これはね、クリスチャンであれば誰でもこの話を聞く瞬間涙が出るはずなんです。まだ出なければね、十字架の意味はまだ分かっていない。一生懸命聞いてください。大切な話です。今日のキーワードは、贖いんです。贖い。これ英語で、redeem って言うんだよ。redeem。to purchase back。redeem。to purchase back。買い戻す。奴隷を買い戻すという意味で、この言葉を使います。奴隷です。お金を払って、自分で買います。で、お前は自由だ。そして、自由の身にさせるのが、これが redeem です。聖書の時代、今から2000年前の話ですよね。もちろんその前の時代もそうです。つい最近まで、日本でも韓国でも、アメリカでも、このことがありました。奴隷です。皆さん、奴隷。奴隷は 人間ではありません。まあそのことを言ったら大変ですけど、一昔の前は奴隷は人間じゃないんです。商品です。ただの動物の一つなんです。働きをする存在です。奴隷は永遠に奴隷です。奴隷の子供たちも永遠に奴隷なんです。その身分から解放されることはできないんです。自由な身になって、自分の土地を持って、家を持って、そして平凡な生活をするっていうことは、それは夢のような話なんです。例えば韓国にもこういう話がありました。100年、150、100年前の話なんです。私は自分の父、母からもその話を聞きました。そうですね。もう40年、40年、50年前にもこういうことがあったんです。いわゆるヤンバンというのは上流階級、そしてサンノンというのは先民なんです。だからこの階級制度においては、いくらお金があっても何ができても勉強ができても、その階級を超えることができないんです。だから昔は韓国では一生懸命働いて戸籍を買ったんです。戸籍、上の階級の人が本当に貧乏で貧しくなるのが嫌だから、自分の戸籍を売って、そして自分はわざと先民になって、そしてその人は奴隷の身分の人は上の身分になるっていう、それほど大切だったことです。日本でもあったでしょ？ね、階級社会。この4つの物資、農民、商人、あるいはなんか物を作る人たち、階級社会だったんです。それがなくなってけれども、しかし未だに日本はこの階級社会なんです。特にこのブラック問題は深刻ですよね。日本に住んでいる外国人のことも、例えば日本で生まれ育てられて全く日本人のような生活をする人であっても、帰化しても日本人になれないんです。それ皆さん分かってますか？日本人になれないんです。そこには戸籍のところに新日本人、これは日本人ではありません、このように書くんです。だから日本人になれないんです。この身分が変わるっていうのは今も難しい。昔はこれはとっても大変なことなんです。いわゆる贖われて普通の自由の身になるっていうのは、これは大変なことなんです。イエス様の血による贖いは罪の奴隷になっている人を解放させるために、イエス様がですね、代わりにこの代価を支払ってくださったって、ご自分が十字架の上で血を流してこの代価を支払って私たちをリディームしてくださった、買い戻してくださった。この罪のために支払うべき代価は何かというと、十字架の死です。これが唯一の道なんです。私たちは十字架の上で、あの苦しみの死を自分で受けないといけないことなんです。聖書は書いてあります。血の注ぎがなければ罪の許しはありません。ヘブル書9章22節。血の注ぎがなければ罪の許しはできないんだ。必ず自分の罪が許されるためには血を注ぎ足さなければ、自分の命を捧げなければできないんだ。罪から贖われることを別の言葉で言えば、この贖われることは裁きから逃れるということです。裁きというのはただ罰じゃないんです。永遠の地獄なんです。永遠の地獄からね、助けられることなんです。呪いです。呪いから助けられる、贖われる。呪いというのは皆さん一番聞きたくないことなんです。言えないことなんです。私たちは呪いの対象です。呪いの対象でした。イエス様がその呪いを十字架の上で受けたんです。木の上にかかられるものはみんな呪われてるって。 イエス様が私の代わりに呪いを受けてくださったんです。また怒りなんです。ものすごく怒り。この罪の罰は怒りなんです。怒られることなんです。この怒りから免れることなんです。皆さん、たくさんありますよ。恥。恥。これには耐えられないでしょう。恥を受けないといけないんです。その恥を代わりにイエス様が受けてくださったんです。また自分が否定的な思いに捉えられていること、そのすべてのものから私たちを変えてくださったんです。自由にしてくださいました。どういうことがあります？憎しみありますか？憎しみに捉えられやすいんです。それに捉えられたら、私たちは人生めちゃめちゃになります。不安な気持ちありますか？恐れありますか？ありますよね。拒絶感あります。拒否感。人から拒絶された。仲間外れさせられた。と言ったら耐えられないんですよね。そこから解放してくださるんです。比較意識ありますよね。いつも比べる。また人の目を気にしますよね。とにかく私たちを縛るものが数え切れないほどたくさんあるわけなんです。それらのことによって一つでも私たちが捕らえられたら、それは罪の奴隷なんです。何もできません。何でもできそうであるけれども、私たちはその小さなものであるようであるけれども、それらにキャプチャー、奴隷とされる。そういうところから私たちを解放してくださるんだ。自由にしてくださるんだ。そういう意味なんです。これが贖いなんです。アメリカの話をちょっとしましょう。皆さん、みんなこのことは理解できると思います。皆さんの理解を助けるためにアメリカの話をします。アメリカはもともとイギリスの支配を受けましたよね。それでその支配が嫌だから、私たちは We have our own liberty。 神からいただいたものなのに、なんで支配されるの？それで自分が独立しますとして、独立記念、この独立宣言をしました。で、この独立記念日、July 4th は非常に意味ある日なんですよね。この自由を得るために戦争をしたんです。革命戦争なんです。それでどれほどたくさんの人が死んだんでしょうか。ここもそうですよね。Very first。激戦地なんです。多くの血を流したんです。また別の話。今の黒人が奴隷だったんです。その奴隷の身分から解放される。そのために戦争がありました。南北戦争がありました。キャティスバーグに行くと、もう一日、一週間のうちに、これほどたくさん死んだ戦争はないほど、たくさんの血を流したんです。多くの犠牲を払ったんです。血を流したんです。この自由を得るために、解放されるために、血を流したんです。命を捧げなければ、自由は得ることはできないことである。私たちは命を得るために、この自分の罪から、罪の奴隷から解放されるために、血を流さないといけないんです。その血を神様がご自分の御子、イエス様を通して流してくださった。流してくださった。私の命の代わりに、命を捨ててくださった。私が苦しみを受ける代わりに、十字架の上で苦しみを受けてくださった。私が裁かれる代わりに、十字架の上で裁きを受けてくださった。私が呪われる代わりに、十字架の上で呪いを受けてくださった。 私が恥を受ける代わりに、十字架の上で、その道のりで恥を受けてくださった。これが十字架なんです。皆さん、どれほど伝わったんでしょうか。この説明ね、私ものすごく下手なんです。もともと深い意味があるのに、私はこれしか表現ができないことなんです。このことを思う瞬間、本当にもう感謝で感謝で、神を賛美しなくてはいられない自分がいるんでしょうか。そうなると、2番ですけれども、この十字架の真理なんですよ。それが十字架の真理。その真理を分かると、贖われた人、つまり買い取られた人には、知恵と思慮深さが与えられる。8節のところ。神は私たちの上にあふれさせ、恵みをあふれさせ、あらゆる知恵と思慮深さを私たちにくださるんだ。皆さん、知恵、ウィズドムですよ。いいですよね。知恵は何でしょうか。知恵というのはね、人生が何かということが分かるんですよ。まだ人生が何か答えを得ていない人いますか。人生が何かということが分かるんです。これが分かれば人生は成功できるんです。この知恵は自分の人生の答え、いろんなことに対する答えを得ることができるんです。知恵深さ、これは何でしょうか。これは英語ではね、insight と翻訳してるんですね。insight、いわゆる洞察力。分かりやすい言葉で言えば、このわきまえることができる力、わきまえ、大切ですよね。人生は実際的な営みをしていることに対して悟りが必要なんです。どのように生きるべきか、またさまざまな問題が起こったとき、具体的にどのように生きていけばいいか、その答えを得ること、これが大切なんです。この言葉を、このコロサイ、このからエペソの次の次がコロサイなんですけれども、2章3節ではこのように書いてあるんです。このキリストのうちに知恵と知識との宝がすべて隠されているのです。皆さん、キリストというのはね、信じない者にとっては愚かな言葉なんです。だけど、信じる者にとっては、このキリストの名前の中にすべての宝が隠されている。信じますか？そうなんですよ。すべての宝がキリストの名前の中に入っているんです。ヤコブ3章17節では、この知恵のことをこのように書いてあるんです。上からの知恵、上からのこの知恵は、第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御霊に満ち、えこひいきがなく、見せかけのないものです。皆さん、全部欲しいですよね。全部欲しいです。素晴らしいものです。これは私たちに本当に必要なものなんです。これがあれば恐れることがないんです。コリントのところには、このイエス様にあるこの知恵というのは、私たちが見たことがないものを見ることができるし、聞いたことがないことを聞くことができるし、思い浮かんだこと、心に思い浮かんだことがない、そういうことを思い浮かぶことができる。そうしてくださる。素晴らしいことなんです。この知恵と思慮深さ、これはイエス・キリストを通して発見すること、手に入れることができます。そうしたら、神様がその恵みをあふれさせてくださるという。 これ英語ではどのように書かれたかというと、レビシーという言葉です。レビシー。レビシーオン。シャワー。シャワー。ね。シャワー。恵みが。知恵と知恵を重ねる。シャワー。素晴らしいですよね。このイエス様は私のために十字架の上で血潮を流してくださった、苦しみを受けてくださったという意味を分かれば、自分が見えます、人が見えます、また自分の状況が見えるんです、またこの世の状況が見えるんです。そしてバランス取れた生き方をすることができます。皆さん、こういう生き方ができればいいですよね。なんか日本では KY という言葉、矢口さんに初めて聞きましたけど、それが流行ってるっていう話聞きました。それでね、Google で KY 打ってみたら、うわーっと流れて、本当にたくさんの情報を得たんですけれども、この KY。これはどういう意味かというと、空気を読めない人を KY というらしいんです。空気を読めない人。状況判断ができないとつらいですよね。皆さん、センスある人になりたいんですよね。センスある人。状況判断ができる人になりたいんですよね。状況判断。バランス取れた人になって、バランス取れた生き方をしたいんですよね。このわきまえる力が与えられることは非常に大切なんです。口出しをすべき時、口出しをしたり、それは分かんないんですよね。アクションを取るべきか取らないべきか、見分ける力、たくさんあります。毎日、瞬間瞬間、私たちは決断はしない、決断をしないといけないこと。この分別力、思慮深さ、知恵、十字架の血潮が、十字架の血潮、十字架の苦しみを分かることが、その知恵と思慮深さの元であるということ。覚えてください。驚きですか？本当なんです。本当なんです。そうすると、3つ目に、御心の奥義を知るようになる。御心の奥義。旧説を見ますと、御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。奥義。イエス様はどうして贖われた人が知恵と思慮深さを得れば、次はイエス・キリストのこの奥義を知るようになる。これミステリーです。ミステリー。秘密とも言えるでしょう。この奥義は一切のものがキリストにあって、天にあるもの、地にあるものが一つに集められること。最終的にはこれが目的なんです。一つに集められること。これが一致することなんです。皆さん、二つがあります。一つは破壊、一つは一致です。サタンは破壊なんです。破壊。分裂を起こさせるんです。競争をさせるんです。紛争を起こさせるんです。人も万物も、この作られたもの、みんな破壊の方に持っていくんです。バラバラにさせるんです。そして私たち人間もこの地上のものに心が捉えられて、上のものには関心をなくさせるんです。だけど、このイエス様は、十字架のことを分かれば、このイエス様は一致をもたらしてくださる。一致。一つにさせてください。回復ですよ。私たちはみんな傷があります。その傷からの回復です。コスモスです。秩序なんです。秩序をもたらしてくださるんです。そして地上のものに私たちの心と目が 捉えられることではなくて、私たちは上のものを見る目が与えられる。生きるのは地上で生きるけれども、上のものを引っ張って所有しながら生きることができるんだ。どうして？御国を受け継ぐものになったから。素晴らしいことですよ。天国を所有する人になって、天の秘密を知ることができます。そうすると生きる価値観が変わるんですよ。もし今日この方のことを本当に分かれば、その十字架の意味を本当に分かれば、皆さん今日教会に出ていく時、皆さんの心が必ず変わっているはずなんです。同じものを見ても見る目が変わっているはずなんです。変わるんです。状況は変わりません。しかし自分の内側が変われば、周りのものも全部変わるように見えるんです。すべてが感謝なんですよ。ありがたくて、今日の光もありがとう、今日の雨もありがとう、今年のこのもみじもありがとう。今日教会行ってこのようにして交わりができたことも、感謝します。もう感謝の言葉が口で、離れない。本当にそういう人に神様の愛がもっともっと豊かに伝わってきます。そして自然に神を賛美するようになるんです。賛美しなくては、感謝しなくてはいられない自分がいる。皆さんの心を探ってください。今見つめてください。感謝しなくてはいられない自分がいる。神の素晴らしいこの恵み、御業に対して賛美しなくてはいられない自分がいるか。そういう人が生きることは素晴らしいことです。生きること自体が神様に対する素晴らしい礼拝であるし、神様に栄光を捧げることだからです。かっこいいことしなくていいんです。神様全部持ってるから、あなたが幸せであれば私が幸せです。それは神様のもとなんです。自分が恵みが本当に満ち溢れて、心が晴れて、花歌が自然に出る。うちはいろいろ花歌が出るんですよ。家の中で、またお風呂の中でシャワーしながら、こういう花歌が出る。いいじゃないですか。そうなると人生楽しいでしょ？心も晴れてくるでしょ？人生意味深くなるでしょ？そうなりたいんですよね。そうなるためには十字架の意味なんですよ。今日、redeem されたっていう、redeem、redeemed。この意味を分かることです。どうしてイエス様が十字架の上で苦しみを受けられたか。血潮をすべて流してくださったか。そのことを知ることなんです。とっても理解できない。だけどそれが一番大切である。皆さん、これから映像を一つ見ます。十字架を背負い。 兵士たちに引きずられ、主がカルバリの道を歩まれるとき、人々は集めてきた。死の道を歩む彼を見るために。鞭打たれる姿を楽しみながら、茨の冠をかぶった主をあざけた。君主は叫んだ。自分でメシアだという人を十字架にかけなさいと。愛する弟子たちまでもすべて離れ去り、呪いとあざけるの中で、あなたと私のために、その切なる愛のために、主はその道を歩まれた。カルバリの道を。人々は言った。すべてが終わったと。これ以上彼に期待することはできないと。自分でさえ救えない彼がメシアであるはずがないと。カルバリのその道だけが本当の救いの道であることを誰も理解することはできなかったけれど、あなたと私に向けての神の愛のゆえに、主はその道を歩まれた。苦しみの道を、十字架の上で流された尊い血潮は、イエルサレム、ユダ、そして地の果てにまで救いの川の水になり、全世界を浸された。世のすべての罪を贖われた。皆、あざけて離れたその道よ。今はあなたと私が行く時である。命の道よ。十字架を背負い、兵士たちに引きずられ、主がカルバリの道を歩まれるとき、人々は集めてきた。死の道を歩む彼を見るために。鞭打たれる姿を楽しみながら、冠をかぶった主をあざけた。君主は叫んだ。自分でメシアだという人を十字架にかけなさいと。愛する弟子たちまでもすべて離れ去り、 呪いとあざけりの中で、あなたと私のために、その切なる愛のために、死はその道を歩まれた。カルバリの道。人々は言った。もうすべてが終わったと。これ以上彼に期待することはできないと。自分でさえ救えない彼がメシアであることはできない。カルバリのその道だけが本当の救いの道であることを誰も理解することはできなかったけれど、あなたと私に向けての神の愛のゆえに、主はその道を歩まれた。苦しみの道を。十字架の上で流された尊い血潮は、エルサレム、ユダ、そして地の果てにまでに、救いの川の水になり、全世界を浸された。世のすべての罪を贖われた。みんなあざけて離れたその道を、今はあなたと私が行く時である。命の道を。